イエス様は弟子たちに対して、ご自分を信じて集まる人々の上に私の教会を建てますと語られました。その教会は予備の門、つまり死の力を打ち越すことはできませんと大胆に宣言してくださいました。ですからイエス様を信じる者は死にも打ち勝つ天の力を得る、死に打ち勝つ力ですから、この世とは異なる力であろうと思わされます。でそのどのようにして教会がその天の力を得て打ち勝つ、このように打ち勝つことができるのかというのが、この箇所なんです。ヨハネは、この時代ローマ帝国の迫害があったり、またイエス様は神の御子ではないと主張する人々、本当教会は大変困難な時期にあったんです。まさにこの世のあらゆるいろんなこの世の力に教会は試練を受けて弱り果てているという、そのような中にあったある教会にヨハネはイエス様を救い主として使わせてくださった神様の愛を思い起こしなさい、私たちはイエス様を神の御子と信じる信仰によって世に勝つものとされるのだと、そう励ましたんです。そしてこの5章の一節で、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです、こう書き記しています。キリスト救い主である、その信仰によって新しく神から生まれる、つまり神様の命に生きるものとなるということです。生まれる、どんな人でも頑張って努力して生まれました、その人はいないと思うんです。確かに赤ちゃんも全く頑張らないでスポッと生まれるわけではなく、生きようというその力であったわけですが、しかしじゃあそれは赤ちゃんの功績かというとそうではない。もういろんな人の助けがなかったら生まれ出ることはできなかった私たちである。それ以上に私たちは努力や頑張りによって、あるいはいろんな苦毒を積んだりするというような、そんなことによって神から生まれたものっていう認定を受けるわけでは決してない。ただ神の力によって私たちはそうされる。でその神の力の現れがイエス様が救い主であるというこの出来事、このことによって私たちは神様の命を得る、その救いをいただけるのです。そもそもが私たち神のもとに行く、天国に行くといっても、目には見えない神様であり天国ですので、どうやって行くことができるのか、行ったことも見たこともないところ、どうやって行くんですかというと、行くことはできないわけです。今大変便利な時代になりまして、行ったことのないと言っても、パソコンかスマホでも検索をして、その場所をパッて示したら、そこにポンと行くルートがトトトと出て、行ける、便利だと思う反面、このこともあったんですね。ある施設の名前をポンポンポンと入力して、ルートがバーンと出たんで、その通りにザーンと行ってみたら、同じ名前の場所で全然違う場所、ところがあった。ここどこってついて、いや予約いただいてます。そりゃそうですよね、全然違う施設なんで。慌てて電話したら、いやー、同じ名前の場所がありましたなって言って、なんとかなったわけですけど、そんなこともない。やっぱり行ったことのないとこ、見たことのないところっていうのは泣いてないもんだな。ましてや天国、その時にでも、いやー、その同じ施設のところがあってねってちゃんとその知ってて、しかもその場所の人で、いやそこからだったら迎えに行きますわ、これ一番確実なわけです。その場所にいる人、そこ住んでる人が迎えに来てくれる、あともう その人の車に乗ってたら間違いない。まさかその人が間違えるわけはない。ですから私たちはイエス様が天から使わされ私たちを迎えに来てくださり、私たちを導いてくださる、ついていく、信じてついていくのが一番間違いない、この世界はいろんな教えがある。全ての人が幸福を求めていると言えるでしょう。そしてこの幸福の道、命の道、
もちろん
なことを伝えられています。例えばお金持ちになることが幸福だという人もあれば、全ての欲を捨てて身軽になれば幸福になれる、どっちなんだですよね、もうその時点で。そうするともう場合によっては宗教は悪だなんていうことも言うわけですから、いろんな声を聞いているともう迷って迷って仕方がないです。そんな時に私たちもやっぱり、いやそうじゃない、なかなか言えない、いろんな言葉が聞こえてきたら、やっぱりそうじゃないかしら、ああじゃないかしら、神様から生まれたものとなるためにイエス様を、そのお方を信じる、そのことによってこの言葉に生きよう、あの言葉に生きようじゃなくて、神の言葉に生きる、神から生まれるものになっていく、そのことのためにどれだけ神様が信頼を受けるお方かと、神様はそのことを表されるため御子を十字架にかけ、それほどまでに愛している、表してください。そこに私たちの命がある、そんな愛があるんだと、私たちが新しい命に目覚めた時に、まさに神から生まれるその人生がスタートするんです。そうして神様の愛を知り、それほどまでに愛してくださるという、その喜びと、またそれだからこそこの方は私たちを間違いなく導いてくださるという深い信頼が与えられたものは、神様の命令は重みとはならない、三節に書かれてあります。イエス様を信じる者は神の命令は重みとはならない。神様がそのイエス様の十字架と復活、一人を犠牲にされるほどに愛してくださる、私はそういうものだと表してくださったお方が、どうして私たちに不利益を被ったり、またご自分の都合のいいような命令を私たちに下すことがあるでしょう。間違いなく私たちの喜びである、私たちのためである、喜んで私たちはむしろ神様の何を命じられるんだろうかと待ち望むほどに、この方の御声を聞くものとなるのではないでしょうか。昨年サッカーのワールドカップが行われまして、実は、まあ、そんな実はって言うほどではないんでしょうけど、私実はサッカー大好きで、サッカー部でも会ったことあったんですよ。といっても小学校の頃でもありますよ、ね。まあ、そういうわけで、まあ、サッカー持ち寄りで見ていたんですけども、もしサッカーの監督が選手に何にも命令しない、選手にとっては期待されてない、大体そう受け取ると思うんですよ。ああしてくれ、こうやってくれと言われれば言われるほど、それだけ自分に期待してもらってくれてるんだと、それができると思われているんだと、分かりました監督、まあ、野球でもそうですよね。ここで一発頼む、 それ言われないで言ってこいだけだったら、期待されてないのかな。一発頼むぞ、分かりました、ここで抑えてくれ、 ことを言われたら、もうそら選手はよし頑張りますと、そのように神様は私たちを期待し、そして命令を与えてくださる。信じる者にとっては神様が語られることという、語ってくださるという喜びなんです。しかもそのためにこのお方は世に勝つ力ですから、時々そんなことということはあるかもしれません。
いや、
私が語ったことはその言葉自体に力がある、世に勝つ力があるのか、この世というのは、どれだけ努力をしても克服できないことっていうのはあります。死の力は克服できません。ですからその世の力を超えた、私たちもでも世に属するものですから、しばしばこんなことはできるんですかと、それで神様の命令を重荷に思う、できるか。しかし、いや、またこの方にはできおできになる、御子を犠牲にしてくださるほどの誰もできないことまでなしで救ってくださったお方ができないこと、